というわけで、はい、今年最後のドラヤサ、2018年12月号ということになったんですけれども、
本当に最後らへんの収録ですね。
そうですね。
珍しく。
どうですか、弟、今年のドラゴンズは。
まあ、結局は同じポジションですよね。
そうだね。
でも、まあ、ちょっとは盛り上がったんでしょうけど、でもなんか別に来年つながるとかっていうのはそんなに、まあ、ないわけじゃないですよ、当然。あるんですけど、ならもうちょっと行っても、ね、外国人とか活躍して、ならもうちょっと順位上がってよかったんじゃないのっていうね。
うん、
終わってから、まあ、いろいろと。まあ、新しく変わるんじゃないかと、
ね、そういう期待もね、
まあまあ、時間はかまだね簡単に来年とはいかないと思いますけど、本当にって言っても今までも結構本当にって言いたいとこあったんですけど、ちょっとまたね、
まあ、今回はいろいろ刷新される部分が、はい、
あって体制が、ね、変わってきたんで、もうそろそろいい加減、
そろそろいい加減 ね、
ちょっと上に行ってくれるだけでちょっと盛り上がるの。
そうなんですけどね、
本当に盛り上がらないところ
に。いやだからもう、ね、最下位あたりをうろうろしてて、どっかの球団がさらに下に落っこっていくっていう現象だからね。ドラゴンズが上がるっていうよりも、誰かがなんか間違えてボロボロってこう落っこって、
ね、
落っこってきたっていう感じだから、そこをちょっとね、
まあ、来週でもいいから俺3位にもうちょっと3位に入ってくださいと思いますよ、やってる間に。
まあね、
まあね、3位じゃダメ、3位でも
言いたくないんだけど、
3位で言いざるを得ないね、
そういうチーム状況ではあるんだけれども。で、12月恒例友国君の、
まあ、ちょっと待ってください、これ弟のトップアイムなしで俺だけなんですか。
あれもだって先月
そう言ったじゃん。
それをいじると、
いじって俺になるんですか。
いや、それだってそうでしょ。
まあ、わかりました。まあ、しょうがないし、
一番だってファンのキャリアが長いんだからさ、
ファンのキャリアの長さとネタの長さは、うん、比例しないかもしれませんよ、これも もうネタないんですから、ドラゴンズのネタ
欲しい。ね、その中でね、いや結構面白いの出して
そうそう
で、はっていうのでも何でもこっちが、いや 僕言っても多分テレビでやってるものとそんな変わらないのしか出ない、
この6年結構面白いの出たよね。
出てます、
ね、ちょこちょこ、
ね、最初からなんか飛ばしてね、くれましたんで、そのイメージが。
じゃあ行ってみましょう、2018年ドラゴンズトピックストップ5第5位は、
6年連続 B クラスにしておきますよ。この放送やり始めて、一向に勝ててないって、なんかもう本当やらない方がいいっていう話の、まあ、一つの前兆になっちゃってるじゃないですか。もう6年連続 B クラス
だ。このね、まあ、
これで盛り上げようと思って森内さんと始めたんですよ。
そうだよ。
なんかもう恐ろしい、なんか俺もう悪夢を見るようなこの B クラスの、なんかこんなことをもうここ最近味わってないから、上がり目がなんか何にも感じられませんから。今これも今最長でしょ。これ
最長ですよ。
だから A クラスになるだけでも喜ぶ状況でしょ。完全に
途切れ、喜ぶというか途切れるというかね。
まあまあ、
これで 3年か4年ぐらいでしたよね。でも僕らが生まれるレベルで言えば3年ぐらい、
だってこのままいったらさ、6年どころかもう永遠続きそうじゃないですか。
いやいやいや、厳しい。なんか
永遠はないですけど、
まあ、ちょ
っと永遠なのか、
暗闇をずっとさまよってる感じはするよね。
さまよってますよね、
うん、一筋の光明は見えてこないの。
まあ、一筋ぐらいはあるかもしれないけど、
ね、まあ、でもこれあくまで2018年、今は2018年の、
まあ、でも
総括に一つだから
2018年だけど6年連続、
ね、これこの5位は どうなの。と
え
これは良しとするわけ。
いや、なんかいい方、いや割と今まで悪い方はあまり出さなかったね。僕はちょいちょい出してましたけど、ランキングしなかったともみさんがついに出てきたという感じは、ね、
ついに出さざるを得ないような状況にドラゴンズがなったってことじゃない。これ
でもこれは本当に終わらしたいから、終わらしたいから、
あえて終わらしたいから、あえて5位に入れて。
でも一応今年の話題の中でやっぱりこれ本当に意外とドコモが書く話題だから。
じゃあ第4位は、
リーグワースト救援防御率。
またネガティブなやつ2連発だよ。
これが4位ですか。これなのもう当たり、シーズン始まる前か分かったぐらい
で。いや、でも一応さ、ここまでひどくなると思わんかったね、今年は俺。
いや、僕、でも、悪いでしょ
う。まあ、弟はまあ、そう、俺はでもちょっとね、
期待感はまあ、
うん、ここまでね、本当はこれ、救援のこと言うけど、もう、ピッチャー陣全部が、ひどいっちゃひどいじゃないですか。
救援は僕もここまで悪いとは思わなかったです。うん、
ただね、ここだけは、ちょっと、未来が見えたじゃない、終盤佐藤とか。うん、だからちょっと、あと、先発で言えば、笠原とか藤島ね、救援じゃないけど、ちょっとね、未来見えたから、これも消せるかなと。ちょっと消していきたい ちょっと並べたかったんですよ。
なるほど。
全部じゃないですよ。全部
来季こう消していきたい、ネガティブな要素を、とりあえず5位と4位で、並べたと。
うん、まあ、5位のは、まあ、とりあえず全体的に 大雑把なのだから、うん、まあ、これは4位と兼ねる、もちろん兼ねるんですけど、4位は、ちょっと兆しが見えたから。
うん、その4位が消せれば、そうそうそう、5位も消せる、ね。もちろん、
そういうことですよ。そういうことです。
まあまあまあ、そうです。
そういうことだよね。
まあ、もちろんさ、小笠原、鈴木、柳のドラフト1位、うん、期待通りにもちろんいかなかったし、そこがまあそこまで期待の100じゃなくても、まあ一応50もいってないじゃないですか、期待値の。
まあ、
うん、もう50でもいいんですよ、もう俺も、俺はいつもさ、10勝とかいっちゃうけど、
僕は逆に言うと、今挙げた3人の期待は、ちょっと期待持ちすぎない方がいいかなぐらい。これ毎年いるピッチャーですよ。言ってみれば多分柳とか小笠原が今年描いてた、去年、から今年の期待値を多分同じまま引っ張る感じなんで、いやもちろん期待はしますよ、うん、でもちょっとね、期待値通り云々に行くレベルではないですし、
これ弟的には、はい、来季このトモ君の今4位に挙げた、はい、このネガティブな、
まあ、ネガティブとポジティブ両方ありましたけど、ね、はい、
これは消せる消せない、
さすがに今年ほどひどくはないと思う。
なるほど。
あの、うん、特に後ろは、うん、その今年ほどひどくなくてもいいかどうかはちょっとその要素の人はいないですね、まだ、うん、誰をどう使うかもまだね、分かってないし、う
ん、じゃあ抑えも佐藤、
佐藤が出るにしても、うん、1年間佐藤できるかっつったら、まあ無理でしょ、体力的にまだ。その、あの、
いや、
結果できたら嬉しいんですけど、うん、嬉しいし、その先に繋がるようなあれだったらいいんですけど。
じゃあ、佐藤オフに体力つけろってこと？
いや、それはオフにいくらやるよりも、やっぱり1シーズンをやってからっていうね。
それも鳴らさないとダメ
ってこと？逆にやったらやったで、次の年、もう全くになっちゃうピッチャーもいますから。
あ、いるよね。
そう、それはやっぱり。ね、だから一人ではやっぱまだ。一、うん、人誰っていうのはちょっといないんじゃないかな。
なるほど。
まあでも、いいですよ、佐藤でも、
ね。複数いないとちょっと、弟はちょっと心配だ、はい、
まあでも、ワーストの9防御率と言ったけど、結局これって先発も よかったらこっちもね、もちろん下がるわけだから。
でも先発はドラゴンズいい方なんですよ、リーグでは。
今良くなったって感じ。
え、今年に関してはリーグ1位じゃないか。ただ全体的に悪いんで。
あ、それは、いなくなったガルシア含めてね。
もちろん。ただ、先発の防御率なだけで、うん、内容は、そのね、いつでも後ろが打てるから、ゆっくりやったかもしれないし、うん、ちょっとたまたま
点が。まあ、でもその辺は一応、リンクはしてるからね。やっぱ先発もしっかりした上で、で
ね、うん、ちょっとイニング数もね、投げれてないっていう
のも、うん。まあ、本当に柱が誰だって言ったらもう、いないもんね。その、パッと名前が出ないから。
なるほど。
ガルシアが結果13勝したっていう結果だもんね、なんとなく。
そうですね。
あいつに出てきたらっていう選手ってなかったね。
わかりました。はい。じゃあ、第3位は
松坂大輔、カムバックショーの活躍ですよ。観客動員から全部アップ。
なんか早口言葉っぽくなってましたけどね。
これは絶対入れましょうよ、これは。
いやいやいや、ちょっと待ってよ、うん。これ1位じゃないの？
いや、
ちょっ
と待って。これ1位。僕は友国さんが1位かなと思ったけど。
俺1位、まあ、1位のような気がしたんだけど、3位なんだ。
いや、まあ、
まあ。まあ、でも本当はね、1位にしたいですよ、これ。
なるほど。
うん、1位にしたいけど、1位はやっぱりちょっと、もうちょっと希望いきたいんですよ、俺。
なるほど。
でもこれはでも、本当に、帰る前のこの評価と、うん、正直、俺は、なんか、周りより評価してたっていう気はしてるんですよ。うん、なんか、もうそれ、10勝って言っちゃったのは大げさだけど、うん、一応買ってくれるとか、
やっぱ2勝でいいよっていう感じだったよね。
何試合か投げれば。だから全然いいと思います、
うん、合格点以上でね。俺10勝しなかったけど、本当に中10日でもあんだけ続けて結果投げてって、6勝って。やっぱ客寄せ部分もあったけど、やっぱ結果出したから投げさせてもらえてたじゃん、一応。
僕よくやったとも思うけど、内容はそんなにかなっていうのをやった上で、あとまあ頑張ったのに、その、チームとして勝ってないと、松坂効果じゃないじゃんっていうね。
本当だよな。
ここで松坂が6勝してんだったら、さっき言ったように A クラスに入ってなくてどうするのというぐらいね、外国人あんな打って頑張って、
うん、まあそうなんだよね。まあそれを、それ言われると全体的にそうなんだよね。
だって例年の去年のシーズンにこの松坂とその外国人を足せば、うん、いや A クラス行ったでしょっていうようなところなのに、
まあ、弱いドラゴンズだからこう出れたし、人気がないドラゴンズだから取ったしとか、まあいろんな要素もね、もちろん、まあ俺はあった上でやっぱりちょっと今のドラゴンズのね、一応花を作ってくれたし、
うん、実際松坂が活躍したし、うん、外国人も活躍したと、うん、
はい、
そこの条件を満たしてるのになんで5位なのってい
う、でそこですよね。
なるほどね。
ほらゲレーロがねいなくなる前ぐらいからすれば、来年の外国人はどうだと、うん、 いう感じで、で松坂だって新戦力、うん、そこがそれなりの通信出してたら、まあもっとねまともじゃなきゃダメだっていうのに、去年よりみんな悪かった、他が悪かったってことですよね、
うん、まあだから、はい、まあ、でも逆にすごい良かったら松坂が出るチャンスも、チャンスさえもらえなかったチームかもしれんしという、そこもあるから、
まあ、それももちろんありますけど、
うん、今のドラゴンズだからね取ってくれたし、そこはまあ松坂本人からしたらいいとこでとりあえずこう試運転じゃないけど、もう一回次のいいピッチングする1年やれた、でもあれそれやるのが偉いなと思って、
ね、松坂の時はリリーフ割としっかり割と抑えてるんですよ、だから松坂疲れして他の時にボコボコやってんのかなっていう、なんかね、
あ、そういうのもあんのかな、
逆にね、京田君の守備とかも最初ビビッ、なんかちょっと松坂様になってたのか、
まあまあまあ、特別な思いはあるわ
な、みんなね、もちろんありますよね、まあ、
見てくれるしね、みんな観客動員があんだけ増える、でもあんだけ増える腐ってもって俺も、
いや観客動員はねすごいよね、うん、やっぱあれは試合
出なきゃ、だから営業面はすごいよね、だから、ね、ほらこの間ポール見に行った時に、うん、名古屋ドームに、
はい、
その前のイオンはもう全部松坂の垂れ幕になってたし、
はい、
だから営業面では大成功だよね、
そうですね、
まあ、今のドラゴンズはそういうこと含めてやらなきゃ、チームの、ね、チームっていう企業としての力が正直ないから、うん、それはああいう選手が来てくれて、でその間に誰か出てくるとかね、もちろん大事ですけどね、これが3位ですよ、
じゃあ第2位は
両外国人平田の大活躍、ビシエド首位打者、ほんでなんかよくわからんあのヒゲのあるもんって、まあもうちょっと中だるみしたけど、
結果5位ぐらいで、いやいや、まあ、また手首痛めたりとかも
あって、うん、あとなんだかんだ平田の来季につながる1番、俺1番平田が途中から1番平田でサイクルヒットも全部いろいろあったじゃないですか、
はい、
まあ、怪我しない前提だけど、来季は1番平田で、まあ、行くの弟、
いやだからこれはなんか監督変わってんで、うん、なんとも言えないですよね、
うん、でもなんか、
あ、そういうことか、
でもちょっと行ってほしい兆しが見えたんで、ハマったって感じない
、いやでもほら去年開幕一戦オーダー平田一番、うん、僕行ったじゃないです か、
そう
か、あれハマったでしょうまく、
うん、
だ平田一番タイプだと思うんですけど、うん、でも今年大島があんま良くなかったんで、うん、大島がいいとどうなかなっていうのと、あと平田が今年の結果でロールスロイス買ったんでしょ、あの調子の乗り方でまたちょっとホームランとか狙い出したらまた違ってくるようなね、ちょっと一番で行ってほしいなと、
まあ、結局1年まとも、まともとは言わないけどまともに近くやったのが今年だもん ね、
ね、うん、いやちゃんとフルシーズンね、うん、ほぼほぼ働いて、うん、
この1番ハマったからこれが1番続いてまた次に繋がってほしいよ、ビシ首位打者のビシエドとアルモンテは残るから、うん、この辺の絡みは一応核としてね、
まあ、一応ねもやもいて、うん、いやアルモンテだって、ね、僕も開幕の時の守備がもう不安だったのが、ね、でてかで実際最初のね広島戦も悪かったけど、その後まあ割とね、
うん、
こなしてて、
うん、いや本当に真面目だよね、
真面目です
よね、とにかく練習するっていうのがよく、
いやもやにしてもね、アルモンテにしても
ちょっと
見直したというか、
うん、なるほど、
てか見直したっていうか、すいませんっていうぐらい、まあ
そうそう、うん、本当だって俺もあの守備見たらもうなんだって、ね、思うよな、
じゃあドラゴンズトピックス2018、うん、第1話、
ネオアキラとプレーしたい高校児が急増中、暗かった中日が人気球団にっていう記事がねあったんですよ。これがすごいんですよ。今中日に行きたいと子供たちが増えてきたんだって。ネオくん入団にしたかったけど、それはもうネオくん入団の明るい未来をもうこんなもう行ったらもうおしまいじゃないですか。みんな知ってるし。ここがすごい。
ああそうか。いや2000、あ、
俺だからこれ、
いやこれを今期に持ってネオくんを今期持ってくるか持ってこないか、ちょっと持ってこないかなと、シーズンかなと思ってたんで、
じゃあだけど俺ここがすごいと思ったもん、なんか将来的になんかね、ネオくんと一緒にプレーしたいっていうんだよ、まだ活躍もしてないのに。
これはさ、うん、まだこの間の甲子園の記憶が新しいからじゃないの、
うんうん、まあいろいろあると思うんですけど、
だから一緒のチームで
来年出たなと思ってたんですけどね、
うん、一緒のチームでプレーしたいっていう子供が急増中なんだよ。森内さんこれ大事だよ、今のドラゴンズ。
いやそれは大事なんだけど、それが今この甲子園の、今年の甲子園の記憶が新しいからそう言われてんのか、
まあでもね、
これが1年後にも、うん、その子供たちがそういう思いでいるのかっていうところじゃない。
まあでもそこらはもうネオ君次第ですからね。ネオ君の活躍もうネオ君の活躍なんかもう僕120% です。
なんでた弟来たよ。
まあだから周平からネオ君に移るわけじゃないですよ、別に。周平も期待まだしてますけど、ネオ君とはちょっと違う、こうネオ君は違う次元の活躍だから、人間性から含めてね、
うん、
ドラゴンのチームリーダーも、周平は好きだけどチームリーダーにやっぱなれないじゃないですか、なんかもう
インタビュー一つ取っても
なんかじわじわ周平の評価が
下がってる、ね、ちょっとだいぶ下がってるね。一番いいやディスってきました、
ね、これ、ね、大丈夫と思う
だけど頑張ってほしいんですよ。だから、うん、だからネオ君入ったことでもうその辺シャッフルされるじゃないですか。
そう
それも含めて面白いけど、ただ子供がそこはもう当たり前のことだから、うん、もう触れたくなくて、こうえ俺この記事読んでびっくりして子供たち行きたがってんのと思ってドラゴンズに。
それ周平が、周平が入った時もそういう風には子供は言ってなかった、
まあ、言わない
ですよ。
いやてかでもどこの記何の記事ですかそれ。
これなんかね週刊
誌。じゃあこれそのネオ君のスター性っていうのは、はい、ちょっと群を抜いてるってこと、
まあ、だけど、うん、子供っていうかだってやりたいっていうのは多分高校生とか、うん、そういう近い人たちだと思うから、うんうん、ドラゴンズに行きたいなんて誰が今本当に言う人なんかいないんですから。
というかもうそのネオ君っていうのは、はい、ドラゴンズのブランディングにとって
まあそういうことですよ。
かなりこの役立ってるというか、
そうそうです、そういうことです。
ブランド力をかなり上げてると、うん、
だからその上げ方がちょっとびっくりするレベル。
いや僕はこういうこの話したらもっと語れますけど、うん、こんな今年僕はもうネオさんって呼びますから。そうじゃないですよ、
うん、
いや僕だってネオくんって、ね、言われてた頃からある程度見てますよ。中学からね、もう話題になったぐらいからそれなりには見てて、やっぱその選手としての云々はまあ別として、人間性としてちょっともう賛ですよ、
うん、
大阪桐蔭の監督だってもうネオさんって呼んでるぐらいなんで、
うん、なんか人間性がどうなの。
素晴らしいっすよ。
マジか弟。
え、だからその、
う
ん、
だからそう
今言ったドラゴンズで入りたいって言ったのがどういう意図か分かんないですけど、ネオさんは他同級生とかの選手の意識を変える人なんですよ。
これ同調してるじゃないですか俺の意見に。
同調じゃないです、もう先に僕はもう知ってますからこれ。ネオさんが別に活躍するとはてかしてほしくない。そんな高校1年目から、うん、まあやるかも分かんないし、そこそこやれるので、うん、やれるので使う方がいいのかどうかちょっと分かんないんですけど、人間性の方が評価が高いというか、うん、そのまあ誰タイプになるのかな、今宮か立浪とか、ドラゴンズで言えば立浪なのか、うん、でちょっと器用だし、うん、まあどこ守るかも分からないんで、だからその、うん、で彼はもう多分自分人間としてである程度できてるんで、育てられなかったとかっていうのはあんま関係ないと思うんですよ。
なるほど、
うん、
自分で自分の道を進んでいける選手
だも
ん
ね。余計なことしなければ、うんうん、で どう使うんですかね。でも
いやそれこそ自分の意思なんじゃない、
う
ん、
まあ、
ネオの意思を尊重するんじゃない。
ああポジションはね、うん、その
まあでもそういう意味では与田監督がカラー出したいっていうことでショート使って強打を二塁とか、そういうなんか自分のスタートにこう派手な話題っていうことでやる可能性はあるんですか。
だからネオが守りたいっていうところを尊重するんじゃないの。
ああまあポジションはいいです、うん、ああまあポジションいいというか、まあそれはまあ後からついていくもんでもいいし別にいいんですけど、まあそこそこ打てる状態で1軍に上げていくのかというよりも前半ぐらいはもう2軍でガンガンやらしてって、まあ多分ポジションはねショートで行くんだったら最初から出れないと思うし、まあ外野だったら守備固めがでも入ってはいけると思うんですけど、
いやだって営業面考えるんだったらまず2軍でやらせといて、その大々的にこの日に上がりますよっていうのやるんじゃないの、うん、
まあでも開幕スタメンの方がまあもっとも
っとね、
だって開幕なんて入るじゃん客。
まあまあまあまあ、まあまあそれはそうだけど、ね、もっと球界長い目の話題で言ったらそれはもう開幕スタメンのインパクトは
意外と。でも開幕も入んないですからね。まあまあ最初の1試合は入るから。
でもね最近面白かった落合もさ、ラジオ番組で立浪がショート守ったけど、もう落合の視点から見たらなんで宇野じゃないんだと、宇野の方が何倍も上手いってやっぱ言うから、そういうとこってやっぱり最終的には監督が決めるから、与田監督がまあどうするか、それは営業面含めて自分の味を出すこと含めて本当に上手い下手だけじゃない部分もまあ出てくるんだなというのはすごく思う、
ね、今一応強打がいるんでね、うん、その育てるために使うっていうことはちょっとないと思うんで、うん、開幕から、うん、そういうのはないと思うんで、うん、
だから2軍で結果出して1軍に上がるっていういわゆるオーソドックスなパターン、
まあ、与田監督はどういうふうにいくかですよね、うんまあう
ん、だからやっぱ強打を、それか、まあ、それは下手したらチームとして、ね、変な流れになるのももちろんあるかもしれんけど、そういう場合もあるだろうし、結局は監督がどう判断するか。
友國君は開幕スタメンで使ってほしい、
まあ、でももうそういう派手な話題見たいですよ正直、う
ん、どこ守る
の。ショートでいいです。
あショート、
うん、弟はどうなの。
今のだから野手で言っちゃうと、うんまあ、怪我人だけだったら出ることはない、う
んまあ、でも強打も
強打って一応やってきたプライドじゃないけど、
弟はどう使いたい。弟が監督だったら
僕ですか、僕は荒木とか井端みたいに、いや外野からでいいと思いますよ、うんうん、まあそのだからチームの弱いところ、うん、守りからも当然、う
ん、まあ守備型も
であとは実力で取るというか、うん、
なるほど、
ね、守備云々でも強打より打てば強打と同じぐらいの守備と思えば使えばいいし、
うん、まあ、でも正解はないですよ本当に言う
と。ないですよね、うん、早めに使ってなんか小さくまとまってほしくないなって思うんですよ。早めにレギュラーになっちゃうとなんかその使われ方がどうか分かんないんですけど、
でもそういうのも、まあ、それも超えていく人だよ。
それも超えそうなんだけど、
そう思う、俺もでもそこはそう思うよ。
ドラヤサでこんな期待感のある話が出たのはもう何年ぶりかが分かんないな。
でもね、最近の野球選手アスリートなんですよ、うん、ちょっともうねしっかりした考えとかを持った若い子たちがいて、
今までの選手はやっぱ片足巨人の星に突っ込んでたようなところがあるからね。
そうですね、
あとそれこそネオ君やっぱりオリンピックのメダリストみたいなスポーツ選手、野球って
まあアスリートですよね、
う
ん、
もう
アスリート
だよね、
うん、だからそういう他の競技行ってもっていうの一人だもんね、本当、まあ実際にそうなんだけど、
俺はもう新世代だね。
小さいですね、うん、でもなんか大谷ほどのねそのパワーではないけど、まあちょっと小さいから、うん、
でも逆に小さくてその評価が面白いなと思って、
ただそうだからどこまでね、う
ん、
その
周りが小さい体でその評価だから、そうか、
大谷もすごいアスリートっぽいもんね。
そうですね、
ちょっとストイックでね、
あれもう一人同じとこにいるね、大船渡、
ああピッチャーですよね、う
ん、もういる、いや変わってくんだねやっぱね、
だからその中の筆頭ですよ、
野球も。
そうですね、変わってきそうな、
ちょっと面白いね、そういうこと考えながら見るのは面白いね。
だから俺の1位は弟のこのなんか発言を熱くさせたから、
なるほど、
すごい1位です。
いやこれはだから来年にしてくれよっていうネオ君はちょっと、
いや来年は面白くないじゃん、結果出てんだもん、
結果出てるし、
結果出て言うのは面白くないよやっぱり、うんうん、どうなるんだろうっていうのを予想するのがいいじゃん。
今年のベストいくつが本当の今年なのかシーズン終わりかって言ったら僕はシーズン終わり、
まあでもまあ、まあ、
だけど それだけ
言わ、そのドラフト1位引いたは来年の1位
いやだからそれが話題がないからこういうことになるわけだ、
話題いや
じゃあまあこんな感じで2018シーズン、はい、もう散々なことで終わって、はい、まあ来季はちょっとまあその
まあ楽しいですよ、
ネオ君を引き当てたっていうのも含めて首脳陣も全部変わるということも含めて、ね、ちょっと期待が持てるということでちょっと来季つなげていきましょう、
はい、
じゃあ今月もお相手はフロムツバリキ30年おとど、
今年終わりますけど来年もお願いします以上です。
ドラゴンズファン歴40年、玉君くん。
今年も終わりました。来年も頑張りましょう、森さん。
それをさ、
はい、
赤い T シャツで言われてもちょっと、ね、説得力ないんだけど ね。
ポッドキャストに色はないです
ね。これどうなの、どうとこれ。
まあ、ね、
真っ赤な T シャツ着てるもん、今日。
まあそうなんですけど。これは言い訳ができないから。
お相手 MC はいつものようにドーナツ副編集長森内潤でした。それではまた来年まで。ドゥーザーホームラン、
ドゥーザーホームラン。